アミゴ、お彼岸も過ぎて随分朝夕方は涼しくなりました。朝家を出るときに何を着ていけばいいのか、気候的に大変悩ましいところですけれども、少し寒いなと感じたらもうその場で即歌い、そして少し暑いなと感じたら踊って、風の周りをよくしながら毎日ワクワク楽しく過ごしたい、そんな感じで今日も張り切ってまいりましょう。 FM 草津、毎週のこのお時間は滋賀県生まれの滋賀県育ち農村ソウルシンガーのアキラがお送りするハッピーミュージックアワー、アキラのテランガアミーゴ。清く正しく不真面目にをモットーに、ハートの奥の奥の方をくすぐるホットでハッピーな音楽とおしゃべりを約1時間にわたってお届けしてまいります。さあ本日はスタジオにたっぷりゲストをお迎えしておりますよ。今日はね、宮崎から景観デザイナー、自然素材コンシェルジュ、里山料理研究家、村づくりアドバイザーなどね、多くのときめく肩書きを持つワクワク仕掛け人の三野俊之さんとそのご友人たちをお迎えして、無駄を省いてより楽しくワクワク暮らす暮らしのアドバイス、たくさん根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。どうぞお楽しみに。番組では皆さんからのリクエストメッセージもお待ちしております。宛先はメールアドレス a@fm785.jp a@fm785.jp、 ファックス番号は 077-561-0785 561-0785。もっと詳しく教えてという方はあきらのホームページからメッセージください。 http://sound-akira.com メールフォームからメッセージお待ちしております。皆さんからのお便りお待ちしておりますよ。なおこの放送は9月28日金曜日夜10時、9月30日日曜日お昼1時から再放送にてもお楽しみいただけます。さて先日カフェでお茶をしておりましたらね、偶然古代米を作っている無農薬栽培にね、農家さんとあとお父さんの代から50年間スイカとキャベツを中心に作っていられるというね、農家さんにガチでも挟み撃ちにされましてね、お米作りの話とか畑の話についていろいろ詳しく聞かせていただきました。すごい出会いですね。まさかカフェでそうやって挟まれるなんて思ってもいませんでした。このうちお米農家のね、横井さんという方は、お米の無農薬栽培ってねみんな難しいと思ってるでしょ。でもね、そんなに難しくないんです。何が大変かって言ったら、もう雑草と戦うのがめちゃめちゃ大変ですわ。もう猿とかも来よるんですけど、猿も賢くてね、電気柵にね、あれ触るとビリビリってくるんですけど、あの床に足つかんと直接ぶら下がるとね、感電しひんそうで、猿はそれ知っとるんですよ、大したもんですわっていうね、いろんな苦労話を聞かせていただいたんですけれどもね、本当にいろんな農家さんは農家さんの知恵をたくさんお持ちなんだなと思ってね、感動しました。消費者が普段食べてるもの、生産者さんがどんな風に作っておられるのかってね、これ土作りの段階からお話を聞かせてもらうと本当に面白いです。そして、昨日は岩手にいる友人からね、鹿、あきらちゃんなんか鹿いっぱい来る言うてたやん、鹿はなエゴマを植えたらええらしいでっていうメールが来たんですよ。岩手の方ではね、畑の柵の代わりにエゴマを栽培して鹿よけにしているんだそうです。これエゴマが取れて鹿が来おへんかったら一石二鳥ですのでね、やってみる価値がありそうやなと喜んでおります。あれ私ミュージシャン事故だっけって、もういつもなんか振り返るとね、いろいろ思うところがたくさんあるんですけれどもね、まあクリエイターだからこそ丁寧に手をかけて創造的に暮らしたいと強く思う近頃のアキラでございます。それでは本日の1曲目参りましょう。今日お誕生日を迎えた東京の素敵なシンガーソングライターハブケイスケ君のあったかほかほかポップチューンからお送りしましょう。ハーモニー、
めめ
でハーモニーでした。さあ本日もワクワク始まりました、アキラのテランガアミーゴ。一年で一番いい季節がやってきましたけれども、みんなお腹減ってる？アキラはもう24時間ずっとお腹が減ってましてね、本当にもう次は何食べようか、次は何を食べようか、そんなことばっかりを、ワクワク考えている今日この頃ですけれどもね、やっぱり食べることは人間にたくさんのエネルギーをくれる、そして住むことも人間にたくさんのエネルギーをくれる、そんな手作りのそして丁寧な暮らし方、今日はそんな知恵をたくさん持っている、おばあちゃんの知恵袋じゃなくてお兄ちゃんの知恵袋、宮崎からそんな知恵袋がやってきてくださいました。たくさんの肩書きをお持ちです。景観デザイナー、自然素材コンシェルジュ、里山料理研究家、村づくりアドバイザーなどね、多くのときめく肩書きを持つワクワク仕掛け人の三野俊幸さんにお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
遠いところありがとうございます。今日はね、滋賀はいかがですか？
ものすごくいい空気で、
はい、
今が最高の季節だってよくわかりますね。
ありがとうございます。
国が違うみたいな感じがしますね。
宮崎はいかがですか今？
セミが鳴いてますね。
セミが鳴いてますか？
滋賀に降りたらコオロギの声が聞こえて、はい、これだけ秋を先取りしちゃったなみたいな、
ちょっと得した気分の、
得した気分
なんですね。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、三野さんの、肩書きの中にね、はい、本当にいろいろこう、これは聞いたことないけどなんかときめくぞというようなね、そういう言葉がたくさんありますが、この自然素材コンシェルジュってどういうお仕事なんですか？
はい、日本にはまだあのそういう職業って私しかいないと思うんですけども
唯一無二じゃないですか。
すごく今住宅のですね、はい、アレルギーがすごく多いですね、はい、シックハウス症候群、化学物質過敏症なんですけども、そういう人に対してですね、
はい、
ここはこういう材料にしたらいい、こういう、塗料は使わないでこういうオイルに変えたらいい、っていうような、
はい、
建築材料をですね、
はい、
自然素材で全部ノンアレルギーのものを提案して、
はい、
プロデュースする仕事なんですね、なので私が工務店さんのような仕事をするわけではなくて、
はい、
そのいつも頼んでいる大工さんとか工務店さんとか設計士さんに、それをアドバイスしながら一緒にお家を直したり建てていくっていうアドバイザーの仕事なんですね。
はい、それってなんかすごいこう素材を選ぶっていう段階から、
はい、
家作りに
そうなんです、
そういう人も携わっていくところをつないでいくというか、
そうなんです、
なんでしょうか。
一番多い依頼がですね、やっぱりシックハウス症候群でくしゃみが止まらないとか、涙が止まらないとか、自分の家なのに家に入ると熱が出てしまう、
ありゃりゃ、
そういうひどい方もいらっしゃってですね、もうどうしようもない人が依頼してきますね。もうこれ以上はどうにもならないという人が多いんですけども、場合によってはですね、自然素材で家を作りますとか、
はい、
天然素材リフォーム受けたまわりますって看板上げている工務店さんに頼んだのにもかかわらず、去年からもっとひどくなってしまったっていう依頼もかなり多くてですね。
あ、そうですか。
実はすごくカタログから選ぶっていうのが日本の建築では多いんですけども、本来はですよ、地元にある木を切って、それを、張って、で地元にある土を掘ってそれをこねて寝る、土壁として寝ると、
はい、
そういう暮らしをしてた頃はそんなシックハウス症候群なんて病名すらなかったんですね。なので一番いいのはそれを使うことが一番いいんですけども、
はい、
どうしてもカタログから選んでしまう、そうするとですね、天然の無垢材の床を張ったはずが実はそれは中国とかロシアから輸入されたもので、船に乗る瞬間に殺虫剤をかけるんです、それに反応してしまったりとか、天然素材は天然素材なんだけども、
はい、
そこに防虫剤とか防腐剤が染み込んでいる、そういうこともあるんで、それを見分けるのが本当に難しいところなんですね。で、日本の規制っていうのはすごく甘くてですね、
はい、
使ってはいけない項目っていうのが化学物質の項目が13項目しかないんです、ところがヨーロッパでは80項目以上禁止されている、
はい、
よその国で禁止されている毒を日本では使っていいことになっています
。
それを吸い続けて赤ちゃんは 大人になっていくんですけども、そこの化学物質っていうのは膝から下に溜まってますから、はい、おにゃーっと生まれてハイハイして立ち上がるまでずっと吸い続けるんですね、はい、でその子の、第二次ベビーブーム層のその子たちの子供さんが今アレルギーになってます、
ね、なるほど。
なのでこういう自然素材コンシェルジュっていう仕事がすごく必要になってきたので、今それで全国各地回ってますね。
はい、さっきちょっとねお話の中にその土地の素材を使ってっていうのお話がありましたが、
はい、
それは私たちがその土地の素材を使ってこうかけられるというようなヒントでもあるわけなんです、
ね、そうなんです。
そのあたりのお話ちょっとこの後もいろいろ聞かせていただきたいと思います、
はい、
ではそんなちょっともうワクワクするような笑いが止まらないようなお話この後もどんどん出てきますけれども、はい、それを暗示するような素敵なナンバー昭和15年のナンバーです。ミスタエコとそのグループ笑いのノンストップ。
ここに出てきました、ここに出てきました、なんじゃらほい4人のリズム、よいよいよいよいよいよいよいよいよいよい。さあさあ皆さんお聞きなさいよ、さあさあ皆さんお聞きなさいよ、これから始まるお笑いはリズムコントの4人ぐらい、何が出るやらわからないよ、何が出るやらわからないよ、ひっくり返したとまでばこう、おろおろおろおろどうしましょう、
テランガアミーゴ、先ほどからね住むところのお話ということでね伺っておりますけれども、ここからワクワクが始まってまいります。家ってね誰にとっても本当に一生お付き合いしていく恋人、旦那さん嫁さんみたいなもんなんですけれども、そんなお家とどうやってワクワク、付き合っていけばいいのでしょうか。そんな話を引き続き伺っていきたいと思います。宮崎からお越しいただきましたワクワク仕掛け人の佐野俊之さんにもお話を聞いていきたいと思います、
はい、
では佐野さん、先ほど私がちょっと聞いてみたいなと思いましたね、その地元にある素材を使って、地元にある自然素材を使って、はい、例えば佐野さんは今までどういう風なお家を作ってこられたんですか。
ですね、昔ながらの古民家を直す仕事が結構あったんですけども、 今はですねそれだけじゃなくて手作りで大工さんとか頼まなくても自分たちで作れる家作りを、
はい、
教えて回ってるんですけども、はい、例えば千葉県でやった時はですね竹やぶがあったんですね、
はい、
なので竹を割って8等分に割って裂いたものを麻の紐で縛って、
はい、
竹こまいっていう竹を編んで作る、
うんうんうん、
そしてそこに土を塗って壁を作っていくっていう竹こまいの方法で家を作っていきましたね。
あの竹編むって要田舎の家とかで使われてるあれですか？
その昔のやり方ですね、それは今ほとんどやる人はいなくなってしまったんですけども、あのなぜかっていうとカタログに載ってないからですね。先ほど言ったように。
そうなん
ですね。でも実はですね、はい、その方法が一番安いし一番丈夫なんです。耐震強度は 1.5 倍から2倍と言われてますので、
そうなんですか。
その方が強いんですね。
それって昔は当たり前に日本ではあったんですよね。
それしかなかったんですね逆に。はい、
よくあれです。うちの田舎でもあの建て前の時とか村中のおっちゃんが集まって ね、なんか
手伝ってましたね。
はい、
はい、でそれからですね、栃木でやったのが藁がたくさんあったので、
はい、
それを牛の餌にするために縛るんですけども、うん、それ丸く縛るものって北海道なんかの牧場でよく見かけると思うんですけども、はい、四角く圧縮するやつがあるんですね、
はい、
ストローベールと呼んでますけども、
はい、
そのストローベールって藁のブロックをみんなで積み上げてって土壁を塗って家を作る工法、うん、そういうものをやって、
はい、
で今宮崎でやってるのが土のう袋ですね、
はい、
土のう袋に土を入れて、
はい、
それを平らにつっついてですね、うん、それを積み上げて家を作ると、
はい、
それは耐震強度は木造の4倍なんです、しかも耐久年数は1100年って言われてます。しかも、
はい、
材料費ほとんどただです。土の袋の値段と、
はい、
あの屋根の材料だけですね。しかも大工さんなしでみんなで作るっていう、
うん、
だから作る方も楽しいですし、
はい、
それを作りに手伝ってくれた人は自分家もすぐできるようになるんですね。しかも天然素材 100% でノンアレルギー、
はい、
家のローンもいらない。そういう工法で、今回ってます。
すごい、
それと何もその家を建てることだけじゃなくて、
うんうん、
直す場合もですね、
はい、
ビニールクロスの家とかサイディングの家っていうのは長持ちしなくて、
はい、
日本の寿命はだいたい26年と言われてるんですけども、それを土壁とか漆喰に変えたら、
はい、
やっぱり何百年も持つんですよ。
あ、そうですか。
なので、先ほど言われたそのエゴマ、
エゴマ、
鹿を防止するエゴマありますね、はいはい、そのエゴマの種を絞ったら、エゴマのオイルができるんです、
はい、
それを煮込んで煮詰めたところに唐辛子を入れると、
はい、
10年油といって、昔おばあちゃんがいつも縁側を磨いていた油に変わるんです、
う
んうん、そうするとカビも生えなくて黒光りして硬くなるんですね。炭の板が自己治癒能力でどんどん硬くなる、それで長持ちするんです。
そうですか。じゃあ鹿も防げて、
はい、
そして家も強くなって、
そうなんです、
エゴマも食えると、
はい、そうなんです。
すごい、一石三鳥、
はい、
そらもう来年も植えます
わ。そうなんですね。
で
それも材料費ただですからね、ほとんど。
そうですよね、
はい、そういうこともあの提案してますね。
まあ、佐野さんがそういうところに行き着いた、
はい、
あの理由って何なんですか？
はい、もともと肩書きもあるように空間デザインの仕事をしてまして、はいはい、いろんな店舗とかレストランとか結婚式場とかガーデニングとか旅館のデザインをやってプロデュースしてたんですけども、
はい、
どうしてもですね古くなるとかっこ悪くなってしまう、おかしいなと、
はい、
ヨーロッパ行ったら古い家がいっぱい並んでて、しかも壊れてないしかっこいいじゃないですか、
はい、
古くなればなるほど素敵な街並みが出来上がってる。街並みの写真を撮ったら絵はがきになる、
はい、
日本の住宅地を写真撮って絵はがきを送ったらなんだこれですね、
はい、
それがですね何なんだろうこの様と思ってスウェーデンとドイツに勉強に行ったんですよ、
はい、
そしたらですね、
はい、
なんとですねそこで文化に触れたいんでそこの家の人といっぱいお話をしたんですけど、
はい、
この家はすごくかっこいいけどいつ建てたのって聞いた、
はい、
そしたら15世紀から建ってるよって言うんですよ。
15世紀って、ね、
600年経ってるわけですよ、
はい、
その家に普通に暮らしてるんですね、
うん、
っていうことはですよ、
はい、
あの本当はもうデザインがいいものっていうことのもう 裏返しというかその関連付けるものっていうのは、はい、自然素材を使うと長持ちする、
はい、
そしてその長持ちするからこそ、うん、どんどんかっこよくなるということに行き着いたんですね。
劣化するんじゃなくて味が出てくる。
そうなんですよ、でもそれはですね化学物質ではできないこと、同時にっていうのは、例えば石油から作られたペンキ、アクリル樹脂とか、はい、ウレタン塗装とかっていうのは、紫外線にやられると10年でどんどん色が薄くなってパリパリになって、
はい、
しかも帯電する静電気を帯電するんで、
そうなんですか、
ホコリや、排気ガス、タバコのヤニがどんどんくっついてて、どんどん黒ずんでいきますね、だから住宅地はどんどんグレーになっていく。
あ、
なのに大阪城はずっと真っ白でしょ、姫路城とか、あるいは漆喰で合成樹脂が含まれていない、
ね、
石灰を練ってですね、
はい、
作るのが漆喰なんですけども、それがなんと日本だけじゃなくて世界中でやられてます、ギリシャのエーゲ海の白い景色だとか、そういうところも全部昔からあるんですけども、
はい、
小石灰が二酸化炭素を吸い込んで、石灰石に変わるっていう再石灰化を行う、
はい、
なので家がどんどんどんどん年々硬くなる、人間の歯と同じ仕組みなんですね、でその状態で家が建ってた方がデザイン性もあってしかも長持ち、っていうことは自分の家のローンを組まない、
はい、
日本の場合は家のローンを、おじいちゃんが組んだけどそのおじいちゃんの家にお父さん住まなかった、お父さんの家に俺も住みたくない、なぜかボロボロだから
なるほど、ね、
でもヨーロッパの人ドイツの人は、それが素敵だからずっとそれを使い続ける。
なるほどね。
なのですごく豊かに暮らしてるんです。物価が高いし、特に給料がいいわけでもないので、ものすごいいつも金曜と土曜はパーティー彼女の誕生日の前夜祭までやってまして、何かっていうとパーティーやるんですね、そして奥さんに花を買って帰るとか、もう豊かに幸せな暮らしをしていて、それを日本にも持ち帰ろうと思ってそれを始めようって思ったのがきっかけなんですね。
素敵ですね。
なのでそういう家をどんどんどんどん進めていったら、例えば家を作ったと、そしたら家のローンはそれで終わり、息子さんは、4年生の私立の医学部でもどこでも好きな大学に入れるし、そのお金があったり、孫は湖のほとりにモーターボードを買って別荘を建てられる、そのぐらい豊かな暮らしが本当だったらできるのに、そのお金が全部住宅ローンに35年ローンに行って26年で直すという仕組みを全部覆さなきゃダメなんですね。
その暮らしの中に手でできることを取り戻していくという
。そうなんです、だから一番いいのは一番大変な作業っていうか仕上げの作業ですね、本来そこにある土とか石灰とかそういう木とかを使って自分たちでやっていく、そうするといきなり値段が下がります、住宅の。
まるで目の覚めるようなお話ですね。
そうですね、そもそも日本の住宅事情、住宅ものすごい高いじゃないですか、なぜ高いかというと、作った人を、のものをメーカーが買い取って、そのメーカーが販売店を作って、それを商社に下ろす、で商社は問屋に下ろして、問屋が建材店に下ろして、建材店が工務店に下ろす、それがお客さんに行く、だから値段が8倍ぐらいに上がる。その時点で、ですから製造販売、その木を切って自分家の裏の木を切って、それを割いてもらってそれを使ったりしていけば、もう間が全くないわけですから、値段が8分の1ぐらいの材料を使えるわけですね。
すごいな、なんか目から鱗の。
そうなんです
ね、コンシェルジュ、本当に新しい朝が来たようなね、お話ですけれども、
それが琵琶湖のほとりでできた最高の幸せですね、木も竹も、土も全て揃ってますからね、
じゃあちょっと朝を起こしていきましょうかね、ということでそんなナンバー1曲お送りしていきたいと思います。さよこ大人らで朝の朝。
佳代子大人で朝の朝でした。さあ今日は本当に目から鱗の話をたくさん、佐野さんありがとうございます。ここでスタジオに2人の麗しい女性が来てくださってますので、ちょっと話を聞いてみたいと思います。リリさん、どうもこんにちは、ありがとうございます。はい、
またまたお邪魔しております。
はい、どうでしょう、はい、佐野さんのお話聞いてみて、何かちょっと聞いてみたいとかいうことありますか？
そうですね、本当に自分がどこに住んでるのか、どういう環境に住んでるのかということで、うんうん、悩みはみんな違うんじゃないかなと思うんです
ね。はい、
まあ、一軒家に住んでらっしゃる方もいれば、うん、まあ、自分のね、好きなようにできる方もいれば、お菓子屋に住んでると、
うん、
でマンションに住んでると、
うん、
まあ、自分の好きなようにリフォームすることもちょっとならないと、
うん、
そういう方もいらっしゃると思うので、
うん、
もしその何て言うんですかね、自分の住んでる場所にあんまり手を加えられない方が何か工夫することができることがあるんだとしたら、
はい、
教えていただきたいなと。その都市に住んでらっしゃる方とか、
はい、
なかなかその自分の住環境っていうのをね、整えるって難しいと思うんですよね。
既存のものを残しつつ、どういうふうな工夫をすればいいか。
そうですね、
なんかそのそのプロよろしくお願いします。
はい、
はい、これは住宅だけじゃなくて衣食住すべてに関わることでお答えしてもいいですかね。
はい、
もうですね、その高層マンションの中庭もないですから、諦めてもらってですね日曜日とか祭日が仕事がない日に遊べる場所としてですね、
はい、
まあ、都会から30分も1時間も行けばすごく家賃が安い古い古民家とかあるじゃないですか、
はい、
そういうとこ借りて、どうせボロになって崩れるだけですから、
はい、
安く貸してくれるところがいっぱいあるんですよ、
はい、
そういうとこを借りて、また土壁を塗ったり、
うん、
いろりでご飯を炊いたりとかですね、そういう昔ながらの生活をしている人たくさんいるんですね、今。なので安いところの古民家を借りて、しまいには土地まで買ってしまう人もいますけども、土地だけ借りるんだったらですね、300坪ぐらいを1万円とか5000円で借りて、5世帯ぐらいでみんなで、田植えをやったり畑をやったりして、1世帯1000円ずつ出したりすればいいだけですから
それ月額ですか？
そうです。
そんなやつ
ともいくらでもあります
ね。
だからそういう場所をですね、みんなで5人ぐらい集まって借りたり、
はい、
まあ、3人でも2人でも、
はい、
みんなでやるっていうとかすごく楽しいんですよ。そういうのが趣味になってくると、
うん、
わざわざお金を使ってどっかに遊びに行くとか旅行に行くよりも、
うん、
自分の、まあ、ちっちゃな自分の村とか、
うん、
自分の古民家を、
はい、
保養所とか別荘みたいな形で作っていったら、すごく普段はね、仕事のための住まいだとして、仕事をしてない時のライフスタイルとしてそういうものを作っていったらいいんじゃないかと思います、ね、
なるほど、いかがですか、リリさん。
ね、もう今のお話だけでワクワクしましたね。
ワクワクしましたかしていただけましたでしょうか。はい、素晴らしいですね。でも意外とこうそれを借りるのにいくらかかるということも知らないですよね。
知らないです。ただで貸してくれるところありますね。
あ、そうですか。
もう畑が荒れちゃうから、もう何てかやってくれるんだったらいいよと。
あ、もうどっちの管理をするためにもそうやって手を加えていった方がいい。
そうなんですよ。
じゃあ一石二鳥ですね。
そうです。
おじいちゃんおばあちゃんってもう畑とかしんどいからやられへんわ、いう人はね。
しかも教えてくれるし、
うん、
そう、畑以外のことも、ね、料理も教えてくれたりして、すごく楽しいんですよね。
みんな得する
そう
す
ね。誰もが楽しい。
お
ですね、
ご名答ありがとうございます。これはすごくね、このね、みんな録音しておきたい言葉ですね。はい、はい、ではもうお一方伺ってみたいと思います。今日はもう一人来ていただいてます。美佐子さん、いかがですか？
はい、とってもワクワクするお話で、本当にね、聞いてて本当夢が広がりますね。
はい、
そうですね、すごくサンドさんたくさんの肩書きをお持ちなので、里山料理研究家でよかったですか？
はい、
そちらの話もすごく興味があるんですが、
はい、
はい、
ですね、私土壁の修行をですね、アメリカのニューメキシコ州っていうネイティブアメリカンが住んでいるところで修行してきたんですけども、そこの人たちっていうのは耕さないんです、決して。なぜか耕すとですね、その年はいっぱい取れるんですけども、次の年に土が痩せてしまって作物がよく育たない。自然の恵みをそのまま使うんで、肥料も農薬も一切当然使わないので、自然のまんま生えたものを食べる。それってすごくいいなと、
は
思いまして、はい、日本なんか四季があってね、春夏秋冬があって、はい、いつも花が咲いていて、
はい、
ね、3日に一度は風が吹いて10日に一度は雨が降る、うん、そんな国だったら何だって育つ、うん、いつも食べ物は実は山に行ったらあるんですよ、うん、なのでそういうものを使ってなんか田舎暮らしって楽しいわねなんて思うんですけども、それだけじゃなくてそれをさらに美味しく楽しくやるために研究をするんですね。そうすると里山にあるそのタケノコだとか、つくしだとか山菜を使ってですね、イタリア料理とかスペイン料理を作る、それがものすごく美味しい組み合わせになったりするんですね。で健康にも良くて地球にも良くて、はい、美味しい、
はい、
もう全て誰もが喜ぶ、ね、それもすごく楽で楽しい生活なんですね。
なかなかつくしのイタリア料理作ってる人いません。
そうなんです。でもすごく美味しいものができますん で、でそれの料理教室も依頼があれば行きますので、
はい、
ぜひ呼んでください。
いや楽しいですね、はい、全国津々浦々で、ま、もう全然違うオリジナルができそうですよね。
そうですね、
わ、はい、面白いですね。
ワクワクですね。
ワクワクですね、美佐子さん、今目が5倍ぐらいの大きさになりましたね。そんなワクワク満載のね、日々ですけれども、一人一人が自分がクリエイターやってね、
そうなんです、
いうところを思いながら、いろんな工夫を加えていったら楽しいことになりますね、
はい、
私たちがスタートラインですよね。
そうですね、
はい、ではそんなナンバーをお送りいたしましょう。うんちゃかでウィー。
You know。 先は限りない道がある。私たちの行く先は限りない道がある。 Yeah. 私たちの行く先は限りない未来が。
うんちゃかでウィーでした。
山の姿いつもより。
さあ本日もお送りしておりますアキラのテランガアミーゴ。今日のゲストは景観デザイナー、自然素材コンシェルジュ、里山料理研究家、村づくりアドバイザーなど多くのときめく肩書きを持つワクワク仕掛け人の山野俊樹さんでした。どうもありがとうございます。山野さん、
どうもありがとうございます。
さっきからもうワクワクするような話、目がね5倍ぐらい大きくなるような話をたくさんね、もうびっくり玉手箱ですねこれね、本当に
5倍、
はい、5倍ぐらいになりました。私の目も、はい、ハートも5倍ぐらいになりました。ありがとうございます。その中で山野さん、村づくりアドバイザーっていうとてもね、はい、なんか目が8倍ぐらいになるやないかというような肩書きもお持ちなんですけれども、はい、私あのラジオの方でもね、はい、いつも一人一品だけでも生産できるようになったらブツブツ交換できるやん、みんなそれやろうやみたいな呼びかけさせてもらってるんですけれども、はい、山野さんもこういうことに関してはね、はい、もう具体的な形としてもう宮崎の方でされてるということなんですけれども。
そうですね、今衣食住の村を作ろうと思って大きな土地を買った、ね、そこでみんなで手伝って、はい、もらってやってるんですけど、
はい、
そこはもうほとんど草刈りも地域通貨でやって、
地域通貨、
はい、
はい、
もう円を使わずそこではやってます。
あ、そうですか。
物々交換で例えば野菜の傷んだものとか、
はい、
傷みかかったものとかを持ってきてもらって何かを、代わりにあげるとかっていう交換よりも地域通貨使っちゃったら、
はい、
もっと楽になるんですね。本当はなくてもいいんですけど、ない場合はどうするかっていうことでそれ始めたんですけども、
はい、
でそれで今衣食住プラス教育とエネルギーも支給してるんです、はい、電信柱一本もないです、そこで全部賄うんですけども、
はい、
実はその村でですね、
はい、
休みの日だけ来るんじゃなくて、
はい、
そこで仕事もできるようにとか、そこでお店も開けるように、
はい、
雇用も埋めるようにっていうことを将来考えていて、
はい、
今度実は天然工房のパンを作っているおじいちゃんおばあちゃんがいるんです。素敵な方で、はい、もう九州で一番おいしいとされている天然工房パンなんですけど、うん、
はい、
でもその方がちょっと田舎の僻地の方でやってるもんで、うん、誰もたどり着けないんです。
美味
しい、すごくおいしいのに
どこにあんねんパン屋さんみたいな。
そうそうそう、
はい、
なので、ぜひね、次の場所はそこに入れてくれということで、じゃあ一緒にやりましょうということになったんで、はい、でもおじいちゃんおばあちゃんなんで銀行から融資を受けられませんので、
はい、
物々交換のちょっと前払いなんですけども、
はい、
もう最初にですね、パンを1年分買いますと。でおじいちゃんにそのパンのお金を払うんです。それを何世帯もの人がやるとおじいちゃんは資金ができますね、はい、
パンを1年分のパンの前払いをみんなから集めてくると、
はいはい、そう、それでパン屋さんを作る、
はい、
そしたらパンをパンで支払うんです。
パンで返済がパン、
返済パン、しかも2割引きなんです。
すごい、
だから得する、全員得する。
はあ、
ね、だから主食がね、米の場合はね、あんまりパン食べないんで、はい、毎日じゃなくてもいいんです。数をちゃんと数えておいて、うん、それで記録してって、
はい、
一人一口10万円とか、
はい、
こういう風にやっていったら、銀行の融資もいらないです。
じゃあその1年間にどれぐらいパンを食べるかということをそれぞれの人が自分で計算して、
そうです、
まあ、そのお金を投資する。
そうなんです。1年でも2年でも3年でもいいんですよ。だからそのパンの数先に払ってある分を、
はい、
のパンをもらう。しかも2割引きだから 1.2倍ぐらいのパンが戻ってくるわけですね。
いいですね。
それは当然息子とか親戚とか配ってもいいですし、はい、そういうことをやってますね。
すごい、
はい、でそういう地域のおじいちゃんおばあちゃんと若い人が仲良くならないとダメなんですよ、村作りは。ですから
月に1回満月の日に五月祭っていうのをやってます、はい、それは地域のおじいちゃんもみんな混ぜてですね、はい、あの仲間も集まったりいろんな人が来るんですけど、うん、あの1人1品持ち寄りなんです、
はい、
だから40人来たら40品のつまみがあるそれでその集金の仕方、飲み物代は円で分けるんですけど、はい、1世帯で分けるんです。1世帯1000円とか2000円なんです、
はい、
ということどういうことかっていうと、うん、例えば、何々産地と何々産地が来たら、
はい、
その5人家族で来ようが何しようが1000円、
はい、
でそれがすごいことにおじいちゃんが来たらもうその親戚もみんな、
うんうん、
合計で1000円でよくなるでしょ、
はい、
そういう仕組みなんでおじいちゃんが来た方が得なん。
いや、おじいちゃんはもうそれは安飲める遊び場ということです
ね。そう、当然孫も来ますよ、だから、はい、その方が得だもん、
うんうん、
だから老若男女もうすごい広い範囲の人が来るんです。
すごい、
そういう仕組みを毎月やるからどんどん仲間も増えて、
はい、
いろんな話もできて、うん、若い人はおじいちゃんおばあちゃんから生活の知恵を学んで、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんは若い人に今度草刈り手伝ってよっていう話ができる、
うん、
そういうことをその村で今やってますね。
いいですね。
すごい楽しい、ね、
女子たちが色めき立ってますよ。
そうなんですよね。
いいですね、これ、
はい、
もう今やそのなんていうんですか、お年寄りは例えば老人ホームであったりとか、はい、デイサービスってそういうところにお年寄りばっかりが集まるとか、
ね、
あの子供たちやったら幼稚園保育園、はい、学童保育、そういうところに子供だけが集まると、はい、もったいないですよね。これよく考えてお金だけがかかってね。
そう、交流があってしかもお金1000円1世帯で、
うん、
1000円とか2000円しかかからない、状況を作ってるんですね、
はい、
だから一品持ち寄りでこのやつ美味しいけど誰作ったのなんて私が作りましたって、ね、
うん、
料理の説明なんかするからすごく楽しい飲み会になりますね。
わ、
ぜひ滋賀でも広めてください。
滋賀でもやります、
はい、
やりましょう滋賀でもね、
はい、はい、ぜひ参加させていただきます。
あ、ぜひぜひ。
ちなみに今月は30日が満月です。
はい、30日満月ですね。
はい、
宮
崎では勝手に私がいなくてもやってることでしょう、
そんな三能さんのワークショップなんかも、滋賀でね、
はい、
開催されますので、
はい、
お後にご説明いたしますのでね、はい、皆さんその紹介も待っていてください、
はい、
さあそれではラストナンバー、もうワクワクしてたまらない曲でね、ここまでの、三野さんのお話を締めさせていただきたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ではワクワクナンバーでぶちかましてお別れしましょう。和田アキ子で古い日記。
それはそれでよかったの。あの
したナンバーは和田彦で古い日記でした。さあ今週もここまでお送りしてまいりました、アキラのテランガアミーゴ。暮らしの中になかなかね、これお金をかけるだけでは見えてこない楽しい知恵袋、今日はね、宮崎からお越しいただきました三能俊幸さんにたっぷりご紹介いただきましたけれども、三能さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
もう今日からでもやりたいことがいっぱいありました。
はい、
ありがとうございます。
お金かからないんで今日からやってください。
はい、そんな三能さんの、ワークショップを行います。9月29日土曜日、こちら高島市にありますカフェアリビオにて、ロケットストーブ作りのワークショップ、そして、三野さんが扱っていらっしゃるアメリカンクレイ土ですね、はい、土を使ってボディデトックス体験、はい、ということでね、日本だけのワークショップを行わせていただきますけれども、はい、こちらはですね、アキラのホームページ http://sound-akira.com に詳細が載っておりますので、ぜひご覧くださいませ。ロケットストーブで三野さん、どんな
あのですね、気圧の差で大変熱効率が良く、割り箸とかゴミでご飯が炊けるケースと、
はい、割り箸とゴミで炊けるんですか
それでご飯が炊けるっていうストーブなんですね、
はいはい、
もう効率がいいんで灰がほとんど残らない、
うんうんうん、
で煙もこっちに来なくて全部熱がほとんどその鍋の方に行くんですね、はい、それを手作りで1時間ぐらいで、皆さんに作っていただくと、
はい、
しかもお持ち帰りができて、
はい、
もう今日の晩ご飯から使いますっていう仕組みの、
はい、
ストーブなんですね、
はいはい、そしてそのストーブでですね、出来上がったストーブで、天然酵母のパンケーキを作ろうという、
あ、
はい、
いい
ですね、アリビオさんはあの酵素酵母を使ったあのランチとか、
はい、
ディナーを出していらっしゃるお店なので、
はい、
その発酵もいろいろ加えましてね、酵素玄米のおにぎりランチもついて、お値段3,000円、子供さんは2,000円ということになっております。
素晴らしい。
ぜひ遊びにいらしてください。はい、それでは詳しいことはアキラのホームページもご確認いただきながら、皆さんこのワクワクを胸にですね、また来週お耳にかかりましょう。それでは、この後も FM 草津で素敵な時間をお過ごしください。さよなら。ラストナンバーはチームフリーダムでハッピーソング。
ハッピーデイ、ハッピーデイ、ハッピーデイ。